石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
楽天モバイル1年無料キャンペーンというのをやってましたが、はい、4月の7日で終了ということで、ああもう終わってしまうのかと思ったら、次の日から3ヶ月無料というようなキャンペーンが始まりました。はい、ただね、こちらに関して言いますと、終了の期間はあえて言ってない感じがするので、まあまあしばらくね、その3ヶ月無料キャンペーンになるのかなというところです。で、まあ契約者数もある程度発表されて、まあ相当まあね、ユーザーが増えているというところではあります。ただやはりね、都内とかもそうですけども、まあ au ローミングが終わりつつあると。地下とかは全然問題ないんですけど、結構ね YouTube とか見てると、まあ、楽天モバイル持ってね、いろんなとこ行って、まあここが繋がんなかったとか、ここが繋がったみたいなね、そういったねレポート動画も結構上がってたりもしまして、それ見てみるとやはりね、ビルの中っていうのがまあ相当厳しそうだなというところがあります。でね、まあ総務省としても、まあね、楽天モバイルにこうね、つながりやすいプラチナバンドを渡すためにか分かんないですけども、まあそういった電波の割り当てについてもね、また議論が進んだりもしますので、プラチナバンドもらえるかどうかというところがね、楽天にとってはね、非常にまあ気になるところなんじゃないのかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
トーンモバイルが新たに発売したスマホと通信サービスについて聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
AI 搭載スマートフォン、トーンモバイル、トーン E21。 トーンモバイルは自社開発のアンドロイドスマートフォン、トーン E21 を4月14日に発売しました。オリジナルの AI を搭載し、ユーザーの行動や状態を可視化、iPhone と相互に画像や動画のファイル共有ができるアプリ、ワンドロップや、Google アカウントを使わず利用できるなど、さまざまな独自機能が盛り込まれた機種になっています。本日は、フリービット株式会社より、代表取締役社長で、トーンモバイル代表の石田敦貴さんにお越しいただき、新しいスマートフォンとトーンモバイルのサービスについてお伺いしていきたいと思います。石田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。石田社長には前回2016年10月にお越しいただき、トーンモバイルのサービス当初のお話から聞いてきました。それからまあ、ね、4年以上経ってるわけですけども、まずその、まあ、この数年間振り返ってみて、トーンモバイルどんな感じでしたかね。
そうですね、トーンモバイル自体はもともとちょうどその前回出演させていただいたときに、まあ、あの技術会社であるフリービットと、マーケティングが強い CCC、ツタヤとかのグループと合弁会社としてトーンモバイルができましたっていう話だったんですけど、一昨年の終わりぐらいにですね、あのフリービットの単独資本に戻りまして、まあ、かなり技術職であったりとか、まあ、意思決定が早くなったっていうようなところで、まあ、現状を迎えてまして、でまあ、あのただその4年半から5年ぐらいですね、もともとマザーズの社長をやっていたところから合弁会社に一回離れて、あの CCC の役割とかっていうことでやったんですけど、まあ、非常にあの増田さんという、はい、あの CCC の社長からですね、もう本当に多くの学びを受けまして、まあ、そういったところでやはりその顧客志向であったりとか、そういったようなところの視点がやっぱり4年前とはもう全然違うような形になってますので、そういう意味からすると、まあ、非常に近々では技術志向でありながらも、あのかなり顧客志向によったものづくりとかっていうのがチームとしてできるようになってきたっていうように感じてます。
なるほど。で、先日まあ発表があり、4月14日に発売になったトーン E21 と、 ったモデルがありますけども、まずこちらの製品について特徴を教えてください。
はい、実際ですね、このトーン E21 といいますか、はい、今回、まあ、サービス自体がですね、全体として、まあ、7つ、はい、過去最大の、はい、まあ、アップグレードというような形での展開になってきてるんですが、はい、一番大きなポイントとしてはですね、まあ、その料金から、まあ、セキュリティ、健康、iPhone、新機能、その新状態に合わせた機能とか、はい、それからあと、まあ、AI を使ったメッセンジャーであったりとか、はい、それからその中の一つに E20 というハードウェアが入ってるんですけど、今言いました7つのポイントがですね、全てこう我々が作りましたトーン AI という AI によってすごく密結合してるっていうのが、はい、製品の特徴になってます。
あれですよね、単にまあ製品を売るんじゃなくて、まあ、いろんなサービスとかユーザーを守ったりするような機能がついてというところですよね。
そうですね、うん、ですからいつもその端末発表会ということではなくて、はい、戦略発表会という形で話をさせていただいてるんですけど、うん、今回やっぱりかなりですね、もう本当に全体的なそのドコモさんの卸値の変更であったりとか、そういったところが抜本的な変化が起こってきたこともあってですね、はい、かなり全体に対して手を入れていったっていうのが大きな変化になってると思います。
実際まあサービスで面白そうなものってどこの辺になりますかね。
ですね、まずこの今回一番大きいのはですね、そのマルチターゲットっていう新しい方向性に振りまして、はい、やはりどうしてもその今まででしたら、まあ、ペルソナにあってターゲットを絞ってっていうものづくりだったんですが、フリービット全体としてマルチターゲット、マルチマーケティングっていうもの自体を本体のフリービットであったりとか、子会社に上場子会社のフルスピードという会社があって、これはインターネットマーケティングの会社なんですけど、そういったところとですね組んで、お子様のローティーン、ハイティーンで、まあ我々のような年代シニアの方々に対して全て適用できるようになりながら、そのマーケティングの工夫によってある層のユーザーさんはそのメッセージしか伝わらなくなってますね。全然違うスマートフォンとして見れるような形になってるんですね。ですから、まあ、そのお子様とかご家族の場合は一番大きいのは一からですねメッセンジャー自体を再開発しまして、はいはいはい、その LINE がなくても家族のつながりであったりとか、お母様とお子さんの間に AI が入って常に AI が見守っていてくれて、例えば塾に着きましたって言ったら AI が教えてくれて、その後に今度その AI が教えてくれた情報をベースに、あ、じゃあ今から帰りがけ気をつけてねとか、ご飯何にしようかとかって会話が始まってくるっていうようなところとかですね。でやっぱりシニアの方に非常に好評いただいているのは、今ココアですね、近接が分かるっていう、はいはい、あれを持ってる方が周りに何人ぐらいいたかっていうのを常にスキャンしていて、自分がどのくらいの密にいたかっていうことであったりとか、それからその時の位置情報とかを全部記録していることによって、もし何かあったらそこにこう戻れるとか、密になったらとかっていうようなことができるようになってます。でハイティーに関しましてはもうずっと言われてました、その iPhone の AirDrop というギガを使わずに動画とかをやり取りできるのに Android が参加することができないんで仲間外れみたいなのがあったんですけど、はいはいはい、まあ、本当にちっちゃなアプリケーションを iPhone に入れていただければ、クラスにですね1人だけでもトーンユーザーがいれば、うん、Android と iPhone をつなぐことができるっていうような機能がつきましたんで、できればやっぱりその IT の方からガラガラってあげてクラスにここにトーンユーザーいるって言って探させて一人いればもう誰とでもつながるっていう、そういうようなことを今回入れてますね。
一人でもいればつながるんですか。
そうです、はい、トーンユーザーがブリッジになってくるっていう機能が、はい、入ってますんで、うん、今もう一回多分アップデートしないといけないかもしれないですけど、その時に全部そういった形になってきます。
意外とありそうでなかったですよね。
そうですね、
それを実現しちゃったという感じですよね、
はい、ソフトウェアだけじゃできないんですね。ココアの部分もそうなんですけど、アプリだけでできることではなくてハードまで含めてっていうことでやってます。
なるほど。この MVNO ってまあ料金競争とか、まあ、端末メーカーも値段が非常にね、まあ、シビアな際もしますけど、その点で言うと、まあ、トーンモバイルは非常に、ね、初期の頃からまあサービスとハード一体でやってたこともあるので、だいぶ違う戦い方をしてますよね。
そうですね、やっぱりその我々その元々のインターネット接続事業者の時にやはりその劣等者になる経験をしてますんで、やっぱりモバイルに参入する時にやっぱりその回線端末サービスっていうところをやっぱりこう垂直統合で展開するっていうことをやっぱりずっとこう目指してましたんで、やっぱりそれでだんだんそのまあユーザーさんがこう数が継続的にこう溜まってきたことによって収益構造もすごく良くなって、大胆な開発であったりとか、そういったところにこう割り振れるような形になってますね。
現状のまあかなり今ねいろんな会社が厳しくなって りそうな感じのところっていうのはある程度予想できたって感じですかね。
そうですね、もう本当にそれはISP 市場でものすごい経験してましたんでだからあの時もやっぱりダイヤルアップから ADSL になって、 ADSL から光ファイバーになってっていうことで、うん、だんだんやっぱりその回線コストが高くなっていくけど、お客さんからいただくコストは変わらないっていう状況だったんで、ただまあモバイルの場合は逆に言うとそのエッジっていうか端末と基地局の仕様が変わっていくことによって電波効率が上がっていくのは分かってましたんで、それがを組み込んだ形で今月額1000円っていうあの形でやらせていただいてるんですけど、まあ先ほどその4年前5年前に出させていただいた時と全くプランも何も変わってないっていうのは多分東モバイルだけだと思うんですね。ですからそれはやっぱりその前回の経験というのは大きかったですね。
当時発表した時にもうこれでやっていけるんですかってよく聞いたんですけど、はい、それでいうと現状だいぶその接続量も下がってきてたじゃないですか。でいうとかなりまあトンモバイルにとってみるとまあ追い風というか環境的に良くなってきてる感じなんですか。
そうですね、そこはやっぱりかなり一つはその待機自体が下がってきたっていうことと、はい、まあ、それからあと今回その電話に対する取り組みっていうのが変わってきましたんで、6割ぐらいのティーン層の方はほとんどその090のオプションというかそちらの電話はいらないんですけど、やっぱりこれからそのシニアの皆さんっていうのはどうしてもそこは必要になってきますんで、その部分の変更っていうのはやっぱりかなりの追い風になってますね。
ですよね、はい、まあ、1000円のままで090と050は両方持てるということですね。
そうですね、2つの番号が持てるっていう、
ですよね、相当いいですよね、
はい、これにちゃんとなんて言いますかね、 AI の見守りがついてますんで、はい、詐欺電話と思ったものに関しては090でも050でもブロックを自動的にしてくれますんで、その辺はやっぱり特にシニアの方にとってはすごく好評の機能ですね。
今まではどちらかというと、まあ、子供を意識した感じだったんですけど、それがまあ変わってきたというところなんですか。
もともと全世代を狙いたかったんですけど、はい、やっぱりその当時 そのマーケティングの仕組みとかメディアリーチの仕組みっていうことを考えると、どっかに絞り込むしかないっていうのが、ちょうど2017年の端末を出した時にかなり子供に絞り込んだっていうことがあって、そのおかげである意味生き残ることはできたんですけど、どうしてもその割に前取れていたそのシニア層とかが逆に取れなくなってるっていうことがあったんで、ここ2年ぐらいにだんだんそのマルチができないかっていうようなところの取り組みをしてきたっていうことですね。
これ結構まあいろいろな機能も今回ありますけども、はい、個人的にやっぱ面白いかなと思ったのはメッセンジャー機能。
あ、メッセンジャー、はい、
うん、あれは結構いい感じですよね、うん、まあ、だから端末がまあユーザーの状況を把握してくれて、でそれでメッセージ送ってくれる、まあ、先ほどちょっと触れてましたけども、はい、っていうところでまたコミュニケーション生まれてくるっていう感じですよね、うん、
やっぱりその今の時代にっていうことで、あれはもう将来的にはですね、マルチスライシングというか、ネットワークスライシングを使ってメッセージ領域をそこに流すっていう想定の中で設計をされていて、結局やっぱりその 2G の時代 3G の時代 4G の時代ってメッセージングシステムって実は入れ替わってきてて、例えばそのスカイプがある時代に LINE を作ろうと思われたのはやっぱすごいと思うんですよね。だからやっぱりそういった時代で今も LINE であったりとか WhatsApp とか WeChat とか 4G の技術をベースに作られてますし、単純な IP の技術になってるんですけど、もう少しやっぱり 5G になった時の使い方であったりとか、そういったところが変わってくると思いますので、そういう意味で 5G から見た形のメッセンジャーってどうやって作ればいいかっていうことを考えた形になってます。
まだまだこれ進化していくって感じなんですか。
そうですね、これはもともとそのトーンはもう一つはですね、そのフリービートグループの技術とライフスタイルのショールームという特徴がありますんで、どんどんオープン化してですね、トーンで作られた機能っていうのはいろんなところにご提供させていただくような形になってますんで、そのメッセンジャーっていうのはあくまであれは家族だけじゃなくて、アカウントとか外部のアカウントも発行できますから、やっぱりそのプライベートメッセンジャーっていうのがこれから我々必要になってくるんじゃないかっていうように思ってますんで、そういったようなところの真逆からですね、スーパーアップを狙っていく大きなメッセンジャーと、ある特定の用途と特定のセキュリティに守られたようなそのプライベートメッセンジャーっていうようなところを、こっち側からその 5G 側から狙っていきたいなっていうふうに思ってます。
ね、だから今 LINE が当たり前のように使われてますけど、はい、ね、それもいつまで続くか分かんないかなっていう気もちょっと最近し始めしますしなんかね、買ってきたりするのかなって気はちょっとしますよね。
やっぱりその 5G になった時にこれどちらに行くか分からないんですけど、その Wi-Fi を挟んだ不完全なインターネット構造っていうのがよりも、もう多分全てのものが IP アドレスを持って直接あの端末からつながっていくような形になると思いますし、やっぱり eSIM の普及などはやっぱりそういうのを後押ししていくと思うんですね。でそうなってくるとメッセンジャーの一番難しかったリーチさせるっていう技術が全く違う構造になりますんで、そうするともっともっと負荷の低いメッセンジャーが作れるようになるんですね。やっぱその辺のところは結構面白い分野だと思いますね。
なるほど。あとあれですよね、 Google アカウント不使用でいろいろとできたりもするんですよね。
はい、これはあの Google のアカウントがあることによってやっぱりいろんな意味のデータがあの外に出てしまったりとか、いろんな危険があるっていうことであったりとか、あとはやはりその特にシニアの方々はその Google アカウントを取得すること自体の意味がよくわからない、トーンのアカウントがあってでそれから Google アカウントがあってっていうところがそのよくわからないところがあるんで、まあ、その Google アカウントなしでもガラケープラスアルファの対応のことができるっていうようなところをやってますし、あとはその、まあ、一番大きいのはその SIM の登録情報をベースにして端末をセットアップするっていうところが、まあ、我々 その特許の出願中の技術になってるんですけど、これはあのかなり省力化できますし、やはりその 今販売してくださっているカメラの北村さんの店舗の方々からでもですね、非常にこれは喜んでいただいている機能になります。
もう箱を開けて起動したらもうある程度できてるって感じですね。
そうです、はい。
これもバリバリ特許が絡んでるってことですね。
結構長くこれ開発してきましたん で、 で最初これ、まあ、もっとここだけではなくてやっぱその SIM のデータとそれから AI と設定っていうのの3つの組み合わせになっていて、でこれをどこで最初に使おうかっていうところで、まあ、今回トーンであの使ったことになったんですけど、もっと IoT 的な考え方であったりとかいろんなところを考えた上で展開してるっていう形ですね。
まあ、確かに売る側からすると非常に、ね、手離れ良くて、ね、楽でいいですよね。
そうですね、はい。
あれですよね、今現状で言うとカメラの北村でいっぱい売ってる感じなんですよね。
そうです、あの今全体からすると、はい、あのウェブで の販売の方が多いんですけど、はい、あのまあ、かなりカメラの北村様の方でですね店舗をこう積極的に増やしていただいてまして、でそれがやはりその同じあのカメラの北村さんも蔦屋さんも CCC グループなんですけど、やはりその蔦屋さんの場合って結構自分で商品を持ってレジに行かれるっていう形になるんですけど、カメラの北村さんはもともと接客モデルですんで、あのかなりあのそことしては親和性がいいかなと。
そうですよね、はい、おそらくまあ他の、ね、スマホ持ってたりするでしょうから、まあ、そことの比較の上で、ね、選ばれていくっていう感じになってきそうですよね。
そうですね、はい。
これまあね、今世間では 5G って言われてますけど、トーンモバイルとしてこう 5G どういうふうに見てたりしますか。
我々やっぱりそのフリービットグループ全体をですね、今プレ 5G っていう本当の 5G が来るまでの間っていうところにもう全力投球するっていうような形になっていて、でもうどうライフスタイルが変わっていくのか、どうコストが変わっていくのかっていうことも含めて、まあ、その AI との密結合で今追っているところの一番最先端にいってるのがそのトーンの機器っていう形になりますんで、まあ、次からは多分その端末自体の 5G 化っていうようなところっていうのも、あのこんな使い方があったんだっていうあのものを今もう準備してますんで、
はい、ヒントを教えてもらえないですかね。
あの結局やっぱりそのトラフィック自体をですね、はい、どう丁寧にコントロールして、コントロールっていうかそのなんですかね、そのピークをどういうふうにこう均等にならしていくかっていうようなところがすごく重要で、それでそのユーザー体験っていうのはほんのその少しのこう部分でこう変わってくるんですね。でそれはやっぱりその当の場合っていうのはやはりその完全にソフトウェアからさまざまなあの状態を全部自分たちでコントロールできている状態になりますので、そのお客様がどのアプリでどういうようなトラフィックを形成しているかっていうのはその個人は特定しないんですけど、そのトラフィックパターンっていうのはかなり見えるんですね。でそれを今度しっかり今度機械学習することによって、例えば我々の MVNE の機能としてはそれをベースに他社さんに提供している回線に対してさまざまなこう工夫ができたりとかっていうことが出てきますので、その気持ちよく使っていただくっていうのがどういうところかっていうのを専用端末で全部が分かる状態の中で分析してトラフィックコントロールをしていくっていうようなこととかです。例えばですね、
それ面白いですね。
これ面白いんですよ。かなりですね、いろんなある大学さんとですね、こう抜本的なこう研究をしている中から出てきたような考え方で、ですから当のトラフィックデータが機械学習の教師データになるっていうことなんですね。はい。
でそこでまあいろんな機器のトラフィックをうまいことこう組み合わせてって、
そうですそうです、
成熟化していくんですよね、はい、なるほど。そう考えると 5G はいろいろやれることがいっぱいありそうですか。
いや、そうでしょうね。多分その単純にスピードとかレイテンシーっていうことではなくて、やはりその MVNE としてその MVNO のための MVNO をフリービットはやってますけど、やっぱりその参入される方々の特徴が大きく変わってきてます、はい、今はもう本当に目的特化型みたいなところのところであったりとか、マーケット特化型であったりとか、そういったところに変わってきてますんで、その我々が思いもよらないようなその通信の使い方っていうのは出てくると思うんですね。でこれはやっぱりその eSIM のやっぱり通信モジュールっていうものが普及してきてっていう形になってくると、もうハードウェアでやれることが全く変わってきますんで、そこはやっぱり非常に面白いだろうなと思いますね。
現状まあトーンモバイル、まあスマートフォン出してますけど、はい、まあなんかこれ以外に何か他のデバイスとかって考えもあったりするんですか。
そのトーンモバイルのブランドでやるかどうかはわからないですけど、 5G 時代のそのハードウェアっていうものに関してはそのフリービットグループとしてはかなりいくつか準備をしてまして、で今回やっぱりそのトーンの E21 作るときに、やはりその完全にフルスカラッチのスマートフォンが作れるようになったのも本当に初めてなんですね。相当その薄さであったりとか中の構造であったりとか、そのカメラの小ささであったりとか、ものすごいやり取りをしていきましたんで、だからそのノウハウっていうのはやっぱり今度他の機器、この新状態においてはスマホじゃないいろんな機器が必要になってくると思いますんで、新状態の安全安心を守るための機器開発っていうのは今すでにもういろいろ動いてる。
現状おそらく石田社長としてはいろんなことやりたいと思うんですけど、はい、何かその石田社長にとってのなんか課題というか壁みたいなものって今何がありますか。
今グループ運営でちょうど中期経営計画を今年の6月から7月ぐらいに発表しようというように動いてるんですけど、やっぱりどうやってもその我々からとか、我々がギリギリ間に合わないぐらいなのかもしれないですけど、下の世代っていうのはもうやっぱりどうしてもグローバルに戦っていかないと、やっぱり生活もしていけないかもしれないっていうような、やっぱり日本の現状になっている時に、もう一回やっぱりその世界に向けて戦えるものっていうのはやっぱりどうしてもこの1年2年のことを考えたら絶対追いつかないんで、やっぱその中期をやっぱり2つ分から3つ分ぐらい同時に考えて、でそこに対する投資っていうのを行っていかないといけないっていうところに一番ちょっと頭を使ってるかもしれないですね。あと言いながら役員の任期は1年なんで来年やってるかどうかあんまりしたとしないですけど、
いえそのまあ日本のそのインターネット企業がまあグローバルで戦える、はい、ポジションというか、はい、隙間というかっていうのはまだありますかね。
そうだと思います。やっぱりその IT の進化ってある意味予測可能なものではあるんですね。やっぱりこのトーンやってて思うのは、やっぱりその日本の場合って結局いろいろ問題はあるって言いますけど、同じ課題が世界中で必ず来るわけですね。高齢化の問題であったりとか、いろんなもので、はい、そうするとやっぱりその課題先進国であるっていう考え方を持てば、日本でもしその問題を解決できたら絶対に輸出産業になりますんで、そういう意味からそのどうしてもやっぱり若い人向けにものを開発したいんですけど、若い人って年を取っていくんですね。寿命が増えて皆さんになっていきますんで、そうなってきた時の部分っていうのは我々として大きな市場だと思ってますし、解決しないといけない社会問題だと思ってますんで、そこは一つの我々の世界を目指すための要素にはなってますね。
なるほどね。松田さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、なんかすごい先を考えるとワクワクする話がいっぱいありましたし、だから今後に注目していきたいんですけれども、私としてはもっとこのトーンモバイルが、まあ、私みたいにとてもリテラシーがそんな高くない人間にももっと浸透してくれて、もっとそのトーンモバイルに触れる機会っていうのが出てくればいいのになというふうには思いますけどね。
知っていただくというのが一番高いですね。
そうですね、はい、いやただまあ本当にね、前回まあ4年以上前のねご出演の頃から、まあその前からかな、ずっとまあトーンモバイルとしてはなんかスタンスは全然変わってないですし、うん、まあずっとね石田社長の、ね、考えてる方向性を突き進んでるんだなって感じもしますし、でそんな中でまあね MVNO ってこうねいろんな一緒くたに見られるんじゃなくて、まあその中でもちゃんとこうね生き残っていけるポジションを見つけているなって感じがすごいするので、まあ、これからもいろいろ進化していくんじゃないのかなというふうに思いますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
やっぱその 5G の世界っていうのは、まあ、本当に今との延長線上にはないものですんで、やっぱり今どうしてもその何て言いますかね、こうアプリに中心にやっぱり物事を考える方々、そう例えば新しく起業される方とかっていっぱいいると思うんですね、うん、今我々企業として一番の課題っていうのは、その企業っていうのは上のレイヤーっていうかアプリとかそういうレイヤーを作ってる限りはそのとてつもない優秀なこう若者の個人に勝てない時代が出てきてるわけです、うん、そのやっぱり当事者意識であったりとかモチベーションであったりとか、でもやっぱり重要なことっていうのは企業としてじゃあどこで存在していかないといけないのかっていうと、やっぱりその社会貢献っていうところから考えると、やっぱりこう下のレイヤーって言いますか、しっかりプラットフォームであったりとかインフラっていうところをこう支えていかないといけないレイヤーにあるんですけど、 4G の時代と 5G の時代のインフラっていうのはやっぱり全く違いますし、やっぱりその後そのブロックチェーンが生まれる前と後の考え方っていうのもやっぱり明らかに違うものになってくると思うんですね。でそういった意味からしたときに、そういうような視点の若い人たちもしっかり技術を学んでですね、 5G の社会インフラっていうのをやっぱり世界に誇れるような運用をできるっていうような国であったりとかっていうのはとても大切だと思いますので、もし聞いている方でそういう若者がいればそういう視点も持っていただきたいなと思います。
はい、はい、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはフリービットトーンモバイルの石田敦貴さんでした。以上特集 AI 搭載スマートフォントーンモバイルトーン E21 でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
ね、まあ、いろんな MVNO の方に、ね、ゲストに来ていただいてますけども、ね、トーンモバイルに関しては、ね、料金の話はほとんど出ないというところで言うとね、やはりまあ独自路線といいますか、ね、まあ、料金競争だけではないというところなのかなともありますし、まあ、石田社長にはなんとなくこう、ね、未来が見えていたというか、まあ、これだけ、ね、料金競争厳しくなるよというところが分かった上で、ね、トーンモバイル始めてたというところで言うとね、今回改めて、ね、そこが分かってよかったのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
NTT ドコモを始めたデジタルデバイスのレンタルサービスキキトについて聞いてきます。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。ダグハン。